耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1059回2月23日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。収録な、矢島正弘です。皆さんツイッターやってますでしょうか。僕はですね、もうやってると思いきやまだやってないんですけれども、スタッフがだいぶねツイッターにはまり始めて、矢島さんも早くやってくださいよとね、まあ無言のプレッシャーに負けず、未だに導入しておりません。まあちょっとね、あのパケット代とかね、そういう問題があったんですけどね、いやこういう方法がありますよとか、あのパソコンからでもとか、メールでも投稿できますよとか、もう本当あの手この手で僕にツイッターをやらせようとしております。まあね、そのうちやるからちょっと待って。ちょっとやる気が出るまでちょっと待って、明日から本気出す。というわけでですね、今回ツイッターのお話なんですけども、一応まだこのツイッター知らない方のために簡単にご紹介させていただきますと、ツイッターというのはユーザー同士が140文字のつぶやきを投稿して、そのつぶやきを他のユーザーがフォローすることで、インターネット上でコミュニケーションが発生するというサービスです。以前に紹介した頃がね、昨年11月だったんですけども、その頃と比べるとですね、まあ、畑山さんがね、畑山首相がツイッター導入したなんて話もありまして、だいぶ世間での認知度も高まってきたんじゃないでしょうか。今回はそのツイッターをですね、ビジネスに役立つというか、会社に導入した事例というのを紹介した本をご紹介しようと思います。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は毎日コミュニケーションズより出ております山本俊幸著、 iPhone と Twitter で会社は儲かるという本です。この本2月23日の発売です。はい、今日発売なんですね。でですね、当然これ2月23日に撮ってるわけじゃないので、僕は事前情報しかわからないんですけども、事前情報でもすごいんですよ。予約段階で Amazon 総合ランキング1位を獲得しました。そう、村上春樹の1984を一時期抜いたんですよ、この本。というわけでですね、こちらの本、まあ、新刊ラジオでも何冊か Twitter 関連本ご紹介してきましたけども、一味違います。この iPhone と Twitter で会社は儲かるというね、タイトルですけども、一見ですね、Twitter をマーケティングとか宣伝のツールとして利用するっていう、なんかビジネス利用モデルかななんていうふうに思っちゃうかもしれませんけども、そうではないんですね。実際本を読んでみるとですね、社内や社外とのコミュニケーションツールとしての Twitter の有効活用法、まあ、いわゆるですね、グループウェアみたいな使い方、そういったものをね、教えてくれる本なんです。で、著者の山本俊幸さんはですね、株式会社 EC スタジオの代表取締役なんですが、この EC スタジオ、中小企業の経営の IT 化を支援している会社です。で、この会社においてですね、昨年2009年8月より社員33名全員に iPhone のパケット使い放題プラン6000円分をですね、給与に上乗せする形で支給して、全社的にね、Twitter を導入したんだそうです。で、まあ、気になるのがね、その EC スタジオの社員さんがどんなことをつぶやいてるのかってとこなんですけども、この内容。今週は残業が続いてる。何々カレーに19時に行こうかな。誰か参戦する人。はい、ツイッター独自のゆるいコミュニケーションがなされてるんですけども、このために会社が1人6000円を支給したという。果たしてこれで会社は儲かるのか。皆さんそう思いますよね。僕は思いましたよ。でもですね、著者の山本さんによれば、この iPhone と Twitter の導入によって、十分な効果が得られているとね、実感しているとのことです。山本さんの言葉なんですけども、企業経営において社内のコミュニケーションと社外とのコミュニケーションの2つが重要である。そして iPhone と Twitter はそのコミュニケーションの潤滑油となる。とのことなんです。で、実際にですね、この EC スタジオにおいてね、Twitter が社内社外コミュニケーションの潤滑油となった事例というのが、この本の第2章に挙げられています。というわけでここから第2章、 Twitter を全社導入して起きたこと、これを参考にですね、いくつか事例ご紹介しましょう。まずは社内コミュニケーション編。気になる情報をつぶやく。まあ、どのような企業でもですね、自社が属する業界の動きなど、まあ、共有しておくべき情報があると思いますけども、明らかに全員で共有すべき情報と共有すべきかどうかの判断が微妙な情報ってのがありますよね。結構僕も社員時代ね、営業さんにそれ教えといてよっていうのがあったりとかですね、営業さんに逆に矢島さんそれ言っといてくださいよって怒られたりもしたんですけども、これがですね、今まではこの情報がね、こう興味ありそうな社員に対してだけ 個別に知らせるしかなかったんですけども、ツイッターだとね、とりあえずつぶやいておくという方法が可能なんです。例えば2月13日山本さんこのようにつぶやきました。ウェブライダーさんのヒショッターに刺激を受けて何か面白いボットを作ってリリースしたくなってきた。はい、ちなみにボットっていうのはまあロボットの略語だと思ってもらえばいいんですけども、まあ、自動的に何かをするシステムです。で、秘書になりきったアカウントであるヒショッターというのがですねあるんですけども、これが自動的に秘書に扮してつぶやいてくれるサービスだったんですね。で、このつぶやきに対して EC スタジオの社員さんが、あ、いいですねってコメントをしたと。で、山本さんによるとですね、まあ、これまでであれば埋もれていたであろう情報が、ツイッターに投稿することでその情報に光が当たって新たに自社に取り入れられるということも実際に何度もあったんだそうです。というわけでこのボットもね、もしかしたら製品化する日が来るのかもしれません。では次に社外コミュニケーション編。会社名やサービスに対するつぶやき。ツイッターというサービスはですね、まあ、ブログ記事へコメントするよりも敷居が低くて、まあ、つぶやかれやすいために、まあ、世間の声を拾い上げるにも適しているんだそうです。試しにですね、あの EC スタジオのツイッター用サービス、ツイートメールというものがあるんですけども、ちょっとこれで検索してみるとですね、なかなか、この本の紹介も相まってですね、高評価を得られています。で、中にはツイートメールすら溜まってしまって読めないなんて人もいるんですけども、あとは管理職向けでいいねという、その人もいます。で、ツイートメールってのは何かというとですね、気になるキーワードを登録しておくと、まあ、翌日にそのキーワードを含んだツイッター上のつぶやきが、すべてメールで届くサービスです。これはね、ツイッターをやってるディレクター曰くね、すっごい便利ということでですね、まあ、皆さんもこのツイートメール検討してみてください。で、本に話を戻しますと、まあ、山本さんによるとね、まあ、ツイッターにはこの PR 効果を求めるよりもカスタマーサポートという視点において活用すると顧客満足度が上がると。なので、まあ、企業のアカウントがあるとすれば、それにフォロワーがついて、ファンを増やしていく、そういった使い方の方が効果的なんだそうです。はい、以上第2章ツイッターを全社導入して起きたことからですね、ツイッターを利用した社内コミュニケーション、また社外コミュニケーションの事例を2つほどご紹介しました。まあ、これを聞いてね、社内にツイッターを導入したくなった社長さんもしいましたらですね、この本非常に参考になりますから読んでみてください。こういうところでメリットがあって、こういうところでデメリットがあるなんてのもね、詳しく語っています。で、さらにですね、こちらの本、ツイッターばかりに特化せずにですね、ツイッターと同様に注目されている、まあ、IT のサービスとか IT 用語に対してですね、コメントしてまして、例えばクラウドコンピューティング、このクラウドコンピューティングの先駆けとして注目されている、Google Apps というですね、ものがありまして、この Google Apps を軸に、まあ、クラウド上で起こるコミュニケーション革命についても触れられています。これについては本の後半部分でね、説明されていますので、ぜひ皆さん読んでみてください。若いね、IT 会社の社長さんらしいですね、非常に先見性のあるコメントだと思います。そして最後にですね、この本の巻末には Google 辻野浩一郎社長のスペシャルインタビューも掲載されています。クラウドコンピューティングに関する考え方をですね、まあ、その最先端を行く Google の社長を自ら語っているという点でですね、非常にもう IT 好きにはたまらないインタビューだと思いますので、まあ、自称 IT オタクの皆さんはぜひ押さえておいた方が良いんじゃないでしょうか。で、こちらの方は毎日コミュニケーションズさんの新書なのでね、iPhone 同様持ち運びやすい一冊ですので、まあ、ぜひですね、これ読んどいた方が多分ね、 IT 好きな人はいいと思うんです。多分新刊ラジオのリスナーさんはね、僕よりもねツイッター好きな人多いと思うので、まあ、ぜひ、読んでみてください。で、もしね気に入ったら、自分のね会社とか自分のチームにですね、ツイッターを導入することを検討してみてはいかがでしょうか。では最後にこちらのコーナー、矢島のドッグイヤー。今回はですね、ツイッターをさらに有効に使うためのヒントをですね、ディレクターに助けてもらってドッグイヤーしました。コミュニケーションに応じたツールの使い分け。直接の会話やメールではなく、ツイッターを使うべきなのはどういう場面、どういうコミュニケーションなのか、図を使って分かりやすく教えてくれています。73ページ。ツイッターを浸透させる方法。社内にツイッターを取り入れて浸透させるのはなかなか難しいんです。 でもですね、山本さんが EC スタジオでチャレンジして効果的だった方法をこの本でね書いていますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。104ページです。というわけで、以上矢島のドッグイヤーのコーナーでした。誰か僕に iPhone をね支給していただけませんでしょうか。そんなうまくいかないですよね。だいたい誰が支給するんだと。では書籍情報です。iPhone と Twitter で会社は儲かる。山本俊之著、毎日コミュニケーションズより税込み819円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。iPhone と Twitter で会社は儲かるとね、まあ会社は儲かるのところに引っ張られがちなんですけども、まあ、やっぱりこの iPhone と Twitter のね有効活用法が載った本だと思いますので、まあぜひですねやってる人は、読んでみてください。で今回ですねこちらの本についてですね、あの新刊 JP ニュースの方で取り上げておりますので、多分今この収録してる裏で山ちゃんか元木が一生懸命記事書いてると思うのでね、ぜひ皆さんこちらの方も楽しみにしてください。この二人は僕と違ってね、あのツイッターのことまたよくわかってるのでね、また違った視点で紹介してくれるんじゃないでしょうか。新刊 JP へのアクセスは各種検索サイトで新刊 JP と検索してください。皆さんのご来訪お待ちしております。というわけで、収録終わった Now、 これでいいのかなツイッター風って、まあ新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、人付き合いが意外に狭い石橋優です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあね、石橋さんの人付き合いが狭いのはですね、
はい、
まあ、類は友を呼ぶと言いまして、変人が多いんですよね。
ん
だからまあ僕もそのワンオブ変人なわけなんですけど、
まあ確かにそうですね。
いや、否定してるんです
よ。いやというわけでですね、本日は、こんなオーディオブックを紹介したいと思います。こちらです。
人付き合いが楽になるちょっとした習慣術。はい、和田秀樹さんの本なんですけども、
はい、
アプローチが面白いんですよね。
面白いですね。人付き合いが楽になるっていうと、なんか人に好かれるようなことをしたらいいみたいなものだと思うじゃないですか。
はいはい、
逆なんですよ。
ですよね。
はい、この中ではですね、和田さん、人間音痴っていう言葉を出しておりまして、
はい、
これはですね、まあなんて言うんでしょう、ハーモニーに入っていけない。
はいはい、
例えば自分がこうやってるつもりなのに相手と合わないみたいな、その音痴さ加減、
はいはいはいはい、
人間音痴っていう言葉を出してるんですが、その中でですね、人間にはだいたい8つぐらいのタイプで人間音痴というものがあって、
はい、
でそういう人に嫌われることをしなければ、地雷を踏まなければ、まあ大体人間関係は良くなるよということを言ってるんですね。
はいはいはい。
はい、でまあその中で例えばどんなものがありますかというと、まあ共感音痴、
はい、
まあ人と何かを共有することに対する音痴とか、自分音痴で自分の望んでることが分かんないとか、そういうことをですね例に挙げてるわけなんですね。
まあね、音痴っていうとですね、カラオケとかで結構音痴の人いると思うんですけども、
はい、
本人は音が外れることがわからないと、
はい、
なので KY なんて言葉がありますけども、はい、本人が調和が外れてることがわからない。
そうなんですよ。
ね、この本を読むと皆さんもね、あるあると思うと思うんですよ。
はい、逆にですね、このオーディオブック聞いて、あ、もしかしたら自分もこれなんじゃないかなっていう人は、反面教師にして使えるもんじゃないかなと思います。
はい、まあ、自覚がない人ってのもいますからね。
はい、これでちょっと自分の自覚を高めてみてはいかがでしょうか。
はい、
というわけでですね、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナで FEBE と検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。